トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明と
ふんちゃんです。
続いては障害百科事典のコーナーです。本日もがんちゃん先生こと医師の藤野正弘先生にお越しいただいております。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
めっヨガですかそれ。
ヨガです。い
や、わ
かん
ない。ヨガ。スローで喋るとそうなるっていう。なんかね、間違った知識が、ね、電波に乗っておりますけど。
危ない危ない。
すいません。間違った知識を流しちゃいけないんですけど。じゃあ今日はちょっと、今日も真面目に。
あ、今日も。
はい、
今日。最近暑いじゃないですか。
暑いです
ね。こういう時に、これこう体調崩される方とか多いじゃないですか。
多いですよね。暑いだけじゃなくて、この時期って危険なのが、やっぱり夜って寒いでしょ。
ちょっと冷え込みますよね。
はい、冷え込みますよね。で、寝てる時の体勢とか、はいはいはい、お布団とか、はいはい、やっぱ気になりますよね。
はい、
うん。まあ、だからといって何がいいのかっていうのを僕の口から言うことはできないんですけど。
なるほど。なんかエアコンをちょっとつけるべきかどうかとか、このスタジオの中は比較的ちょっと暑いじゃないですか。
こ
もるので。だから結構エアコンかかってるんですけど、家とかだと、除湿機をね、ちょっとかけてこう湿気飛ばした方がいいのかとか、軽めのエアコンがいいのかとか、結構ね悩まれる方いるんじゃないかなと思う。先生のお宅はどうですか？
僕は実は一回試したことがあります。
はいはい、
自分が寝るときに、
はい、
まあ、僕の基準なので皆さんに参考になるかどうか分かんないんですけど、はいはい、まず寝るときにまずドライにして寝てみました。
あ、なるほどですね。
ドライにして寝てみました。はいはい、どうか寒いです
そうですよね。
寒かったです。ものすごく寒くて風邪ひくかと思いました。
あ、なるほど。で、寝姿何着て寝るんですか？
あ、僕普通に T シャツと
短パン的なもの。
短パン的なものですよね。
うん、
決して放送で言えないような格好では僕寝ません。
シャネルの5番的な。
まさかの。
で、あと、まあ、あるテレビでちょっと実際にやってたのを見て、あ、これでやってみようと思ったのが、冷房をつけるんですけど、その設定温度を、まあ、29度から30度ぐらいにして、
高めに
して寝たら、はいはい、結構良かったです。
冷房の高め。なるほど。
うん、寝てる間って体温下がるので、やっぱりどうしても涼しい風ばっかり当ててるとやっぱり寒くて目が覚めちゃうってことがあると思うんですよね。はいはい、で、自分に関しては、まあ、29度から30度ぐらいのエアコンちょっと緩めにかけておいて。
なるほどですね。
うん、かけておけばまあ大丈夫かなっていうところですね。なるほどなるほど。
我が家ではですね、寒くなったら無理やり大福を抱くっていうね、ワンちゃんを抱
くね。暖かいですよね。
暖かいですね。で、あいつが暑くなって出ていくっていうパターン。
だってワンちゃんって体温調節って舌だけでしょ？
あ、そうなんですか。
そうなんですね。ハーハーとかしてこう。
ですよね。
あ、そうなんですか。
うん、
だからだからというか、結構短く買ってあげたりとかする、あと、なんか、熱がたまらないというか、それちょっとさらっとしたものの上に座らせたりとかして。でも舌だけで体温調節したんですね。
汗かかないみたいですよ。
汗かかないんですか？
ですね、
ワンちゃん汗かかない。
馬とかはかくんですけどね、汗を。
あ、書いてますね、そういう。
雨じゃなくて、馬は汗をかきますね。
うん、
あ、そうなんですか。じゃあ、ちょっとこう、氷とか。
そうですね。
ペロペロっと舐めさせたりとか。
うん。
アイスクリーム食べますよ、うちの。ワンちゃん用のアイス売ってるんですけど、それを食べさせたりとかして、してますね。
そうですね。
あ、いいことを知りました。ちょっと本人に聞いてみます。
聞いてみてください。
なるほどですね。まあ皆さんもですね、30度、29度のエアコンの中で、
まずちょっと試してみて。
そうですね。
それで、まあちょっとそれでも寒かったりとか、寒かったら消すなり、ちょっと1枚
羽織るなり、
ね、してみたらどうかなというところで本題に入りましょうかね。
そうですね。
僕は聞きたかったっていう。
ああ、ありがとうございます。で、今日ですね、ちょっといつもの病気とか、あと障害とかは少し違うんですけども、
はい、
ヘレン・ケラーについて、
ヘレン・ケラーさん、
取り上げたいと思
います。ヘレン・ケラー。
まあまあ、ヘレン・ケラーさんなんですよね。
はい、
で、なぜ今回ヘレン・ケラーを取り上げたのかというのはですね、はい、この方、1880年の6月27日にアメリカで生まれ、そして1968年の 6月1日に亡くなられている。だからこの方ですね、実は6月って結構関係してるんですよね。ですのでこの障害百科事典で取り上げるんだったら6月だろう、
6月じゃねえかと、
ということで準備してました。
なるほど。もうどうしてもっていう感じね。
で、まあもう皆さんご存知だと思うんですけど、まあ高い熱を出してしまったことによって2歳の時に、聞こえることも見ることも話すこともできなくなってしまったということがあります。
で、
その原因としてはまあいろんなお話が言われてるんですけども、はい、まあその原因の一つとして言われているものに昇降熱というものがあります。
昇降熱、
ちょっと漢字で書くと難しいんですけども、
はい、
これは何かというと、もう簡単に言うと、まあ、あるばい菌、
はい、
まあ、専門用語を使うと A 群 β 溶血性連鎖球菌、いわゆる溶連菌という、ちょっと難しいんですけども、
溶連菌、
そうです、この細菌がですね原因となって、まあ、主にやっぱりヘレン・ケラーさんのように子どもの時にかかりやすいと言われています。
へ、
昔はですねこの病気にかかることによって亡くなられることもある病気だったんですけども、最近ではあまり効かないですよね。
そうですね、
全く効かないですね。
効かないですよね、はい、もしなったとしてもですね、実は今結構お薬で抗生物質というものがこの、昇降熱というものに効くと言われていますので、今ほとんど出ることはあったとしても治療が可能というふうになっています。で、まあ、その後はですね、いや、もちろんその見ることも聞くことも話すこともできなくなってしまったんですけども、その後家庭教師として出会ったサリバン先生って聞いたことありますか、
うん、サリバン先生って聞いたことありますね。
ありますね、なんとなく聞いたことあるでしょ。その方と一緒にもう猛勉強をして、で大学も優秀な成績で卒業され、その後は障害者救済などの活動を精力的に行ってきたそうです。日本にも何回か来てるそうですね。
なるほど、へえ。
なので実際に日本の中でもですね、ヘレン・ケラー協会とかそういった団体みたいなのがいくつかあるようです。
は
あ、で今ちょっとお話ししましたけども、サリバン先生も実はちょっと今日紹介しておきたいなと思ってたんですけども、はい、実はこのサリバン先生もですね、一時期目が見えない時期があったそうです。
サリバン先生
も、はい、まあ、もしかしたらご存知の方いらっしゃるかもしれません。サリバン先生の写真を見てもしかしたらとお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけども、
はい、
このサリバン先生実はですね、小さな頃にクラミジアという、細菌、聞いたことありますかね、はい、クラミジアという細菌によって目の炎症を起こすことによって、うん、ほとんど目が見えなくなっていたそうです。ただこのクラミジアによる目の病気についてはですね、そのサリバン先生は手術を何回か繰り返すことで少しだけ、まあ、ちょっと見えるようにはなっていたそうです。
なるほど。
でこのサリバン先生もやはり昔からですね、やっぱりお勉強したいという意志が強かったそうで、
うん、
もう一生懸命に勉強し、そしてさまざまな人々との出会いを重ねた上で、私はヘレン・ケラーの家庭教師になりますよということで、こういった形でヘレン・ケラーとの出会いがあったわけですね。だからヘレン・ケラー自身も勉強したいっていう意識もありましたし、サリバン先生はサリバン先生でもそれまで一生懸命勉強してきたことがあるから、2人の目的は一緒だったわけですよね。
なるほど。
それで一生懸命にやってきたっていうことになります。で実はですね、まあ、ヘレン・ケラーと、まあ、サリバン先生、まあ、セットって言ったらもうちょっと失礼になるんですけども、うん、実はもう一人このヘレン・ケラーとサリバン先生を、結びつけたもう一人大事な方がいらっしゃってて、皆さんベル博士って言ってもピンとこないかもしれません。電話を発明された方、ね、
はい、
電話
ですね、
うん、
はい、
電話を発明されたベル博士も実はヘレン・ケラーの人生に関係していると言われています。
ほうほうほう。
でちょっと脱線しますけど、
ほい、
電話、
はい、
ポンちゃんの世代だと電話をかけるジェスチャーってどんなジェスチャーします？いや普通に、うん、
ああ、こう受話器を耳に、
受話器を耳に当てる、
耳に
当てる。ああ、長野さんはどうします？
僕回しますね。
回すでしょ、
はい、
うん、僕も回すんですよね、
はい、ああ、
こう事故事故
事故、
はい、
プンちゃんこの事故事故回すの知ってます？
私家それだったんですよ。
あ、そうだ
ったんですか。アンティークとして置いてたみたいで。
ああ、実際にそれを使うことはなかったですか？
あ、実際にそれでした。
あ、それでした。
なるほど、
すいません。
あ、いや、ギリギリだったのかな。
ギリギリなんか うちの親がちょっとそれが好きで、
まあ、うん、どっちも使いますよね、こんな感じか、
うん、こんな 小指と親指を差し出して、ねね、もしもしっていう感じする場合もあれば、じこじこ回すっていうのもありますよね。
でもこう僕らもこれでしたね、
うん、あのぐるぐる回すやつ、
あのサッカーで有名なジーコさんっていらっしゃると思うんですけども、はい、コマーシャル知ってますか？あの方がコマーシャルで出てるときに、電話をかけるときにこうやってぐるぐる回しながらジーコジーコって言ってたコマーシャルが
ある。確かにジーコジーコ言ってますね。まあ
確かにジーコですからね、
うん、それはプンちゃん知らないでしょ？
その CM は知らないです。
知らないでしょ。奈々さん知って、
は
い、
僕ね記憶ありますね。
あるでしょ。
ありますね。
いや僕てっきりプンちゃんにそのこの質問をしたときに、プンちゃんてっきりも電話を
携帯
とか押すやつのことをちょっと今あれしてたから、うん、そっか、まあプンちゃんがまだ小さい時はまだちょっとギリギリ
あるかな。なんか好きでですね、うん、他のなんか友達が家に来てちょっと家に電話したいとか言ってる時に、これどうやって使うのっていつも聞かれてました。その丸いところ回すところ、か手を引っ掛けるところあるじゃないですか。
ありますね。
そこを押してました、こうボタンと思って、はい、
なるほどなるほど。
そう、分からない。
ちなみにうちの電話はですね、あの回すやつも柱にガチャってくっついてて、
あ
魚屋さんみたいな受話器上に乗ってて、
すごいトトロであったやつです、ね、
そんなやつです。
そうそうそう、
はい、うちのは、
あ、はい、かわいいですね。
もっとレトロでした。
うん、
まあ、おそらくそのちょっと話脱線しましたけど、このベル博士の時期にの電話っていうのはおそらくもっとね、例えば交換をつなげたりとか、なんかいろいろ刺したりとか、そういったもの、ちょっと僕も詳しく調べてないんで分からないんですけども、今ほど簡単ではなかったんじゃないかなと思います。で、この実際ベル博士ですね、まあ電話では有名かもしれないんですけども、実はこのベル博士のお母様と、あと奥様がですね、実は耳が聞こえにくいという事実がありまして、で、アメリカのシカゴでですね、このベル博士はこういう方々に対して学校を設立し、
ろう学校
ですね。そうですね。で、実はこのろう教育に関してベル博士はかなり第一人者だったそうです、う
ん、ああ、なるほどですね。それなのに電話を発明したんですね。
そうですね。だからもともとなんか音とか聞こえとか、そういうのに関する研究は続けられていたそうですね。
なるほど、へえ、なんか不思議ですよね。
なんか不思議ですよね。
日本ではいつ頃から電話使われるようになったんですかね。
明治時代。
明治ぐらいですか。
うん、でしょうね。ちょうどヘレン・ケラーが、
そうですね、明治13年にお生まれになっていて、
うん、
そうですよね。ちなみにもしもしっていうじゃないですか、あれはモースモース、こちらから、そう、こちらからこう喋ってますっていう、モースモースの、なんかこう短くなった、はい、
そうなんですね。
そうですそうです、はい、そういう感じですね。それがもしもし、
もしもし、
あ、そうか、しかも日本しか言わないような気がしますね。なんかもしもしとか、
モースモース、
うん、もしもし、
もしもし、
海外だったらハローとか、
うん、挨拶こんにちはっていう感じですかね。
あとはその自分の名前、うん、取った瞬間、僕がいたドイツではもう取った瞬間に自分の名前を言ってました、
ね。
う
ん、
あ、
最近はなんか電話かかってきても名前も言わずにまず取るっていうね、それでこう自分がバレたくないっていう人がいるみたいで、だから名前も言わないけど、はいとかいう、
あ、
いらっしゃいますね。ちょっと失礼かなとか思ったりもするんですけど、まあですね、まあ、電話って面白いですよね、そういう意味では、
うん、そう
ですね、うん、モース
モース、モースモース、
まあ、実はちょっとヘレン・ケラーからかなり
話が膨らんで、ちょっと戻すと、ヘレン・ケラーさんって今ちょろっと計算したら89歳でお亡くなりになっていて、
かなり、
はい、かなり長生きされたんですね。
いや、自分も調べて、こんなに長生きしてたのっていう、思ったんですよね。
それで昭和43年でしょ、お亡くなりになってるのが、まあ、確かに飛行機がまあもう出てね、日本に飛んできたりとかしてる時期だと思うので、
だから日本にも3回ぐらい、うん、3回だったかな、何回か来られてるみたいで、うんうん、その中でいろんな活動をされて、まあ、やっぱりその日本の中で最初に来られた時はやはりそのヘレン・ケラーさんのことをやっぱり悪く言う日本人の方もいらっしゃったそうですけどもね、うん、
まあ、両方ありますよね。あとサリバン先生なんですけど、結構そのなんていうのかな、家庭教師のイメージとか、そういうのが非常に強いかなってやっぱり思います。それでハウルの獄子の、でもハウルの先生はサリバン先生ですね。
あ、そうでしたっけ。あ、
かつハリーポッターで出てくるのもサリバン先生です。
あ、いますね、サリバン先生。
だからサリバン先生って意外と家庭教師的なのとか、ちょっとこう、
先生
偉い けれども優しいっていうですね。
あ、そうですね。
なんかそういうこうあったかくこうね包んでくれそうな先生のイメージなんじゃないかなってこう、まあ、うん、お会いしたことは当然ないんですけど、
けど
まあちょっとねそういうイメージかなっていう気がね、ガンちゃん先生の話を聞いてそうかなと思って。うん、おりますけど ね、
まあ、ね、このヘレン・ケラーさんとかサリバン先生のことは、まあ、調べればもっといろいろなことがあると思うんですけども、まあ、今日ちょっとこのラジオですからね、
はい、
まあ、こういう人だっていうことだけ分かっていただければいいのかなと思います、
は
い、
ちなみにさっきの溶連殺菌でしたっけ、
あ、はいはい、
溶連球菌、
まあ、短縮すると溶連菌ですけどね。
溶連菌、
はい、
はもう今は治る病気、
治る病気です
ですね、
はい、
じゃあ今もかかる人はいる
んですか、ね、います、います、うん、
これどういう症状になるんですか、熱がバッと出る、
まあ、もちろん熱が出たりとかもきつくなったりとか、はい、まあ、喉が痛かったりとか、まあ、いろんな症状は出てきますけどね、まあ、うん、やっぱり一応口から入ってくるものですから、まあ、喉とかから出る、
口からなんですか、
じゃあちょっとこう風邪に似たような症状、
そうですね、
で病院に行って、うん、採血
するとか、
ね、血の検査を、
血の検査したりとか、まあ、必要によっては、まあ、いろんな検査することもあると思うんですけど、うん、まあ、今はもう大体その抗生物質を出せば、
はい、
治るっていうものなので、
じゃあすごく強い菌っていうわけでは今ではないよってこと ですね、
うん、
なるほど、なるほど、いやね、今でもねこういう病気があって、ね、実はなかなか治らない病気なんだよっていうと大変かなとかですね、
そうですね、
ちょっと思ったりもしたんですけど、
うん、
血液検査で言えば一滴でね、
うん、
ガンが見つかるっていうねニュースがバッと出ましたね、
すごいですね、
で3分でわかるみたいな、
うん、
そこだけ聞くとすごいなと思うんですけどね、
まあ、まだあれは研究段階だと思うので、
見たいですね、でも今年来年中にはっていう話が出てましたので、
まあ、
すごいな、
あくまでもあれは 100% ってわけじゃないので、
はいはい、
あくまでもあれはその目安ということで考えていただければいいのかなと思う、
でもね、目安でもそこからぐっと調べれるのは大事ですよね、予防にもなるし、だからこうちょっと報道では採血をして余った血を使えばって書いてあるんですけど、血が余るとかないだろうと思って、ね、その血液を使って調べられるっていうところ で、なんかどこのがんかも詳しく調べて分かるっていうのも出てたんで、
それやっぱ DNA で分かるってことですか、
いやどうなんですかね、
DNA とか、あとそのがんから出てくる例えば物質とかいうのも特定のものとかがあるので、そういうのを調べることもあります、まあ、今の何ていうのかな、血液検査の中でもそういったものがあるんですけどね、
そうなんですね、うん、いやなんかね分からないですよね、どんどんどんどん進歩していって、まあ今回のこのヘレン・ケラーさんの病気もこの当時じゃ分からなかった病気、
はい、そうですね、
で治し方が分からなかったです、うん、病気は分かっても治り方は分からないとか、
うん、
でかつその今でも僕らも分かんないですからね、
あーです
ね、こうどこに行って調べたらいいのも分かんない時あるから、うん、そういうのはちょっとこまめにいろいろ調べて、ね、ネットだけで判断せず病院に行ってから、
そうです ね、
ね、
私病院に行ってもずっと分からない時ありました、熱がずっと出てたことがあって、あ1ヶ月半ぐらいずっと熱出てて、もう分からないから薬をずっといっぱい出してもらってたんですけど、薬飲み続けてもダメだから漢方をずっとその後飲み続けて、
うん、治った、
なんとなく治ってきました、
ね、
リハビリなんか動けなくなったんで、もう歩けなくもなったので、
なるほどね、
なんか徐々にちょっと体を動かしていったらちょっと熱も下がってきて、で良くなったんですよね、
なるほど、まあ、まあ、難しいですね、
難しいですよね、
人の体なので一つじゃないからですね、いろんな要素が絡み合うことによって病気ができてくる、だからその人にとっては治るものであっても他の人にとっては治らないっていうのはよくある話になって、
なるほどですね、
そうですね、まあ
なるほど。ということでかなり脱線した障害百科事典でしたね。
で、ちょっともう一つですね、せっかくこの時期なので、
はい、
紹介したいものが一つあるんですけども、
はい、
ヘレン・ケラーさんが生まれた6月27日、
はい、
実はこの日、今週の土曜日なんですが、この日からですね、実は福岡でも公開になる映画が一つありまして、はい、もう全国的にはいろんなところでも公開にはなってるんですけども、まあ、ヘレン・ケラーさんと同じようにですね、この方の場合は生まれた時から、見ることができない、聞くことができない、話すことができないという実在した方で、マリー・ウルタさんという方を描いたですね、映画がありまして、映画のタイトルとしては奇跡の人マリーとマルグリットというごめんなさい
マルグリット
さんという映画があります、はい、これも もうほとんどヘレン・ケランさんと同じような状況で、もうサリバン先生のような立場の先生もいらっしゃいますし、そういったのを描いた映画です。実際にそのマリーを演じている方はですね、耳が聞こえにくい方が演じているそうなので、その方 の, 演技にも注目していただきたいなと思ってます。ちょっと僕もまだこの映画見てないので、はい、公開されたら見に行こうかなと思ってます。
なるほど。
ではですね、音楽の方を紹介させていただきたいんですけども、まあ、ヘレン・ケラーさんにしても、サリバン先生にしても女性が一生懸命あらゆる困難と戦いながら一生懸命にやっていたということで、まあ、それに近い、曲を紹介したいと思います。
はい、
はい、では聴いてください。安室奈美恵さんでブライターデイです。